どうぞヨハネの黙示録14章、今日は6節のところから神様の御言葉を見てまいります。おそらく皆さんもよくご存知である聖歌593番、タイトルはああ恵みという聖歌。ジュリア・ジョンソンという方が20世紀の初めに書かれた賛美歌ですが、日本語の歌詞はこうなっています。罪に満てる世界、汚れたる呼び人に命得ようとイエスは血を流しませり。ああ恵み、計り知れぬ恵み、ああ恵み、我にさえ及べりと。確かに彼女が伝えたかったメッセージははっきりしています。神様の恵みによって私の罪が許されたんだ。その恵みを心から賛美するわけです。彼女が記したこの聖歌ですけれども、3番にこのような歌詞があります。信じがたい、計りきれない無類の恵み、信じるすべてに惜しみなく与えられた。実はこのコーラスはこう記されています。恵み恵み、神の恵み、罪を許し心を清める恵み、恵み恵み、神の恵み、恵みは私たちのすべての罪よりも大きいと。彼女だけではありません。我々罪人一人一人が神様の恵みに心から感謝をしています。というのも、こんな私たち罪人を神は一方的に憐れみ、救いへと導いてくださいました。そして自分の姿に、その罪深い自分の本当の姿に気がつけばつくほど、私たちはその恵みの大きさに圧倒されていきます。我々が圧倒されるのはこの神様の恵みの大きさにだけではなく、罪人に示される恵みの主の忍耐深さにも圧倒されます。なぜこんなものをこんなにも愛してくださるのか、なぜこんなにも罪人に対して忍耐をもって救いを与えようとしておられるのか。御言葉が私たちに教えること、特に今日私たちが見ていこうとしているこの箇所は、この神の恵みというのは最後の審判が下るときまで、神の最後の裁きが下るときまで、そのときまで示され続けるということがここに記されています。最後のラッパが吹かれ、最後の裁きが今まさに始まろうとしています。その前に、最後の裁きが来るまでに、神は罪人に対してその救いの見て、恵みの見てを伸ばし続けていらっしゃる。実は今日我々が見ようとしているこの6節のところですけれども、6節からですけれども、ここには3人の天使たちによるメッセージが記されています。3人の天使たち、御使いたちによるメッセージです。6節と7節のところには永遠の福音を語る天使たちの姿が記されています。8節のところにはバビロンの滅亡を伝える天使たちのメッセージが記されています。そして最後、9節から11節には裁きの警告がこの天使たちによって、いや実際には天使ですけれども語っている様子が記されています。でこれらのメッセージを我々見ていくわけですけれども、ここにも神の罪人たちに対する偉大な恵みが記されています。確かに私たちの神は恵みに満ち溢れた、忍耐に富んだお方でいらっしゃること、このジュリア・ジョンソンだけじゃなくて我々一人一人救いに預かった者たちは同じように感謝を捧げるべきものです。この天使たちのメッセージですけど、まず最初第1番目の御使いのメッセージを6節からご覧ください。ちょっと御言葉を読みします。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見たと。 ちょっとここで止まります。またヨハネは幻を見ています。そしてその幻では天使が中天を飛んでいる、その姿を見るわけです。このもう一人の御使いという、このもう一人という形容詞ですけれども、もうすでに私たちが黙示録の7章の中でも見てきました。ここで使われているアロスというそのギリシャ語は、本質的には同じでありながら別のもの、同じ種類でありながら別の存在を表す言葉であると、7章の2節のところでも我々学んできました。ですから確かに天使だけれども、これまでの天使とは異なるということを見るわけです。で、この6節のところにもう一人の御使いがと書かれています。天使の話ですよね。これは14章の中に6回出てきます。6節のところ今私たちは見ています。8節をご覧いただきますと、別の御使いが続いてと続いています。9節のところにも別の御使いと出てきます。15節をご覧いただきますと、そこにはもう一人の御使いと出てきます。17節にももう一人の御使い、18節にももう一人の御使いと、ということはこの14章の後半の中には6人の異なった天使たちが存在しているということ、それが記されているわけです。その第1番目、最初の天使が何をしているのか、どんなメッセージを発しているのか。彼はその中天を飛んでいるというふうに記しています。中天と、確かに私たちはこんな言葉を使いませんけれども、もうすでに我々はこれも黙示録の8章の13節のところで学んできました。これは空の一番高いところを指すと、太陽が一番高いところに昇る、そのところを指しているわけです。なんでそこに天使がいるのか、実はその後にその理由が説明されています。この天使は何をするかというと、彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた、つまり福音のメッセージを語るためにその中天に天使がいると、この箇所が私たちに教えるわけです。地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族、つまりここで言っていることは、地上に住むあらゆる人々に福音のメッセージが述べ伝えられるという話です。だからそのメッセージが最もはっきりと伝わるように、余すところなくこのメッセージが届くようにと、彼は一番高いところ、そこにいたわけです。おそらく全ての人々がその天使を見ることができ、そのメッセージを聞くことができる、その様子をヨハネはここにこのように記しているわけでしょう。この観難時代のもう終わりです。何が起こっているのか、ちょっと皆さん頭の中でしっかり整理しておいてください。地上においては14万4000人のユダヤ人たちの伝道師たちが、彼らがキリストの福音のメッセージを語り続けています。大変な迫害の中、彼らは神によって守られながらこのメッセージを語り続けています。また多くの人々が、ユダヤ人に限らず異邦人も、この救いに預かった大変多くの人々がこの地上においてキリストイエスの福音のメッセージを語っています。そしてそれに加えて天使たちが天からこの福音のメッセージを語るという、こういったことがここに記されているわけです。まさにこれは主イエスキリストのおっしゃった予言の成就であると私たちは見ます。というのはイエス様は、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとおっしゃいました。マタイの福音書の24章の14節のところです。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来るって、神の裁きが訪れる前、主イエスキリストがこの地上に帰ってこられる前、この福音のメッセージは全世界に届くんだということを予言しています。そして今我々はここにその成就を見るわけです。さて、この天使が語る永遠の福音と 記されているもの、おそらく皆さんも御言葉をお読みになっていらっしゃって、さまざまな呼び名があることにお気づきになっていらっしゃると思います。例えばマタイの福音書の4章の23節では御国の福音というふうに書かれています。マルコの1章の1節では神の子イエス・キリストの福音と、マルコの1の14では神の福音、使徒の20の24では神の恵みの福音、エペソの1の13では救いの福音、エペソ6の15では平和の福音、テモテ第一の手紙の1章の11では栄光の福音と、このように記されています。全く違う福音の話をしているわけではありません。異なった観点から福音を説明しているわけです。例えば御国の福音というと、この御国、神のご支配のうちに、この救いの中に招き入れられる福音の話です。平和の福音というと、神と人との間に平和をもたらす、その福音の話です。つまり救いの話です。ですからこうしてさまざまな呼び名があるんですけれども、福音のメッセージ、救いのメッセージの話です。ここでは永遠の福音というふうに呼ばれているのは、このメッセージが信じる一人一人に永遠の命を与えるからです。次の7節をご覧いただきますと、そこに神の裁きの時が来たと、神の裁きのことが記されています。神様の裁きが7節に記され、そして永遠の福音が6節に記されている。この福音は信じる者に永遠の命を与え、その福音を拒む者には永遠の裁きが訪れる。この2つのことを対しながら、この御言葉が私たちに教えるわけです。ですからこの永遠の福音というのは、信じる一人一人に神聖をもたらすもの、罪の許しによって永遠の裁きからの解放をもたらす、そんなメッセージであると、良き訪れであると。この天使がこうして中天において福音のメッセージを語っていると、永遠の命をもたらすメッセージを語っていると、最初のお話したように、このことからも我々は、神は最後の最後まで罪人に対して憐れみを示していらっしゃる、最後までこの救いのチャンスを与えようとしていらっしゃることを見て取ることができます。そんな神様ですよね。皆さん、逆らい続けたあなたに対して神は忍耐を持って働き続けてくださった。そして今我々はこの救いに預かっているわけです。さて7節ご覧いただきますと、この天使が語る福音のメッセージがより詳細に記されています。7節ご覧くださいます。彼は大声で言ったと。まずこの大声で言ったという動詞ですけれども、これは現在形です。この天使は大声で語り続けていたと。次のメッセージを、どんなメッセージを彼が語っていたのか、7節の括弧の中で皆さんに気づいていただきたいのは、この中に3つの命令形があります。3つの命令です。1つは神を恐れというメッセージです。2つ目は神を崇めようというメッセージ、そして3つ目は創造主を拝めというメッセージ。この3つがここに記されている命令形です。これが天使が語ったメッセージなんです。順番に見ていきましょう。まず神を恐れと出てきます。神を恐れることを命じるわけです。つまりこのメッセージが言わんとしていることは、恐れる対象を変えなさいということです。ちょっと思い出してくださいます。観覧時代のこの時代にあって大変苦しい時代だったでしょ。大変な迫害を経験しているわけでしょ。偽キリストが現れ、偽預言者が現れて、そして偽りのメッセージを語り続けるわけであり、もうすでに見てきたように獣の印、666というのをつけないと物を買ったり売ったりできなくなると、そういう時代でしょ。ですから大変主に従うということは難しかった。それを我々学んできました。神でない偽キリスト、またサタンを崇拝することを人々は強制されていました。そして多くの人々が実際にそういう偶像崇拝を行っていたわけです。そこで天使は恐れるべき方を 恐れることが必要だ。そして恐れるべき方は神だけだということを伝えるわけです。というのは彼らは人間を恐れていたわけです。ひょっとしたら自分が殺されてしまうんじゃないか、そうして人間を恐れ、そしてその人間の教えに従ってしまってたわけです。だから天使はまず最初に、恐れる対象が違うでしょうって、あなたたちが恐れなきゃいけないのは人ではなくて神だって。実はイエス様がそのことをルカの福音書の12章の中でお話になっていらっしゃいます。よく皆さんご存知の箇所ですから聞いててくださいね。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいって。ルカの12章の今4節と5節のところを読みしました。人間が私たちにできることは私たちのこの肉体的な命を奪うことだけです。もちろんそれも神の許可の上にです。我々が恐れなきゃいけないのはその先の話だって言うんです。肉体的な死を迎えた後、私たちの魂を永遠の地獄に送ることのおできになる方、私たちの上に永遠の裁きをもたらすことのおできになる方、その方を私たちは恐れて生きなければならないと、そのようにイエス様がおっしゃった。神への恐れ、それが人間にとって大きな問題であることは皆さんもよく存知です。罪人が神に逆らい続け罪を犯し続けるのはこの神への恐れが欠如している、それが原因だと聖書は教えます。詩編の中で、罪は悪者の心の中に語りかける、彼の目の前には神に対する恐れがない。なぜ人は罪の中を歩み続けていくのか、神に対する恐れがないからだって。またパウロはローマ人の手紙の3章の中で、彼らの目の前には神に対する恐れがないと罪人の姿を表しています。神を恐れない人々は自分の好きなように生きていこうとします。自分が満足すればそれでいいって、私の好きなことをやっていく。彼らが忘れていることは、例外なく全ての人間が創造主の前に立ち裁きを受けるということです。神を恐れないことが罪人の一番大きな問題であると。もちろんその神を恐れないというのは罪人だけでなくて我々クリスチャンにも同じように言えることです。私たちは常に神の前に立たされているものとして神を恐れることを学び続けていくことが必要です。神を恐れない生き方の実例をちょっと皆さんにお示ししたいと思います。旧約聖書一番最後の本であるマラキ書をお開きくださいます。一章です。旧約聖書一番最後の本であるマラキ書一章をお開きください。まず1章の6節をご覧くださいますか。そこにはこう記されています。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのか、もし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。主を恐れないとは何をしても大丈夫だ、何をしても許されると考えて生きることです。まさにここにいた祭司たちはそのような生き方をしてたわけです。この7節のところがご覧いただきますとこのように記されています。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。 主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足のなえた者や病気の者を捧げるのは悪いことではないか。なぜこれが悪いのか皆さんお分かりでしょ。レビ記の22章のところにも、申命記の15章の中にも、こういったものを神の前に捧げてはならないと神が命じていらっしゃる。最高のものを神に捧げなさいと。それが神に最もふさわしいものだった。でもこの祭司たちはそんなことを気にも留めてない。このように御言葉が続いてますでしょ。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを笑みし、あなたを受け入れるだろうかって。そのような病気のものを、完全でないものを人々は総督に捧げようとはしないって。なぜ捧げないのか。それが喜ばれないことを知っているからだって。私たちは大切な人に何かをする場合、失礼がないようにと細心の注意を払います。神様がおっしゃっているのは、それでいながら主に対してはなぜそのような思いを抱かないのかって。まさにこういった言い方は、その人が一体誰を恐れているのかを明らかにしていますよね。この祭司たちは確かに見かけは神を敬う、そのような人々です。大切な神様に仕えている、そのような人々です。しかし、ご覧になったように、このようなことを行っているというのは、彼らの心が神に対する恐れを抱いていなかった。神様はその生贄を見て嘆いていらっしゃるだけじゃない。そのような生贄を平気で捧げる神を恐れない彼らに憤りを覚えていらっしゃるんです。そして9節ご覧くださいます。彼らを神様がお喜びにならないことが明確に記されています。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。つまり、彼らの捧げ物も、また彼らをもう神様は喜んでお受けにならないって。十節の初めのところにもこうあります。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を転じることがないように、戸を閉じる人は誰かいないのかって。つまり何を言ってるか。人々は生贄を持って、このような生贄を持って神の前に出てくるんです。戸を閉じるっていうのは、そういう人が中に入っていかないように、そういう人がその生贄に火を灯さないために、こういうことをやめさせるような人、そういう人がいないのかと、このように言われているんです。十節の後半に、神が彼らの捧げ物を喜んでおられないことを改めて教えています。十節の後半こう言います。私はあなた方を喜ばないって。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。確かに彼らは生贄を捧げてたんです。でも神は彼らを退けられました。ということはね、皆さん、私たちがどんなに形だけの礼拝を捧げたとしても、見せかけだけの信仰生活を送ったとしても、心をご存知である神はそれらをお喜びにならないということです。そのような心のこもっていない信仰の歩みを、神が喜んでおられないだけじゃない、神がどれほど憎んでらっしゃるのか、そのことをこの御言葉を私たちに教えてくれます。私信仰者はこんなふうに生きないんです。こんなふうに生きてはならないんです。そんな生活を送るために私たちは救いに預かったんではないんです。思い出してくださいます。我々がコリント第2の手紙の5章の14節を学んだ時の話を。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるって。パウロは彼の信仰生活の原動力となっていたのは キリストへの愛ではなくてキリストの愛だと、そのように私たちに教えてくれました。イエス様が持ってらっしゃったその愛が彼のうちに与えられ、そのキリストの愛が彼の信仰生活の原動力だった。我々信仰者も同じです。皆さん、あなたが主によって救われているならば、あなたのうちにキリストの愛が与えられているんです。キリストの愛は父なる神様の御心に 100% 従順に従うということ、それをもって神を、父なる神を愛しておられたことが証明されました。その愛が私たちのうちに与えられているならば、我々もこの方の御心に従って生きていきたいと、そのような働きをこの愛はなすわけです。主イエスキリストの愛はご自分の命を喜んで捧げてまで我々人間に救いを与えようとしてくださった。そのキリストの愛が私たちのうちにあるということは、我々も自分のために生きるんじゃなくて、人々の成長のために、人々の幸せのために生きていこうとする、そういった働きをこのキリストの愛はなすんだと。だからパウロの信仰生活を見たときに、彼が立派だったんじゃない、彼のうちにキリストの愛が十分に働きをなしてた、そして同じことがあなたのうちにもなされるんだということを私たちに教えてくれているんです。もしあなたが救いに預かっているんだったら、このキリストの愛をいただいているんです。キリストの愛をいただいているんだったら、間違いなくあなたの心の中に主の御言葉に従っていきたい、神の御心にいつも従順に従っていきたい、そういった願いが間違いなくあるはずです。でも残念ながら私たちはその御心に反することを行い続けています。どうぞ罪を告白しながら主に従い続けていくことです。主は何度でも許してくださるから、許しを求めて進んでいくことです。イエス様が隣人に対して犠牲的な愛を示されたように、私たちも自分のために生きる人生は終わったんです。人のために生きる人生が始まったんです。彼らの益のために、彼らの信仰が成長するために何をしたらいいのか、自分の幸せをまず優先するんじゃなくて、人々の幸せを優先しましょう。そのように主イエスキリストが歩まれたんです。そしてそのキリストの愛があなたのうちにある。だから私たちがしなきゃならないことはね、いつも自分の心を吟味することです。どのように自分が日々を過ごしているのか、そのことをいつも吟味することです。主に対して全てのことを心から行っているのかどうか、自分に問いかけてみることです。人に対していかなる悪も行っていないかどうか、かえって彼らの信仰の成長や彼らの幸せのために全てのことを行っているかどうかを確認しながら生きていくんです。いいです。そういう人に私たち生まれ変わったんです。神を恐れる人として私たち生まれ変わったんです。この天使はこの救いにまずが預かっていない人々にこのメッセージを語っているんです。救いに預かった皆さんは神を恐れる者として生まれ変わったんです。ソロモンがこう言いますでしょ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。私たちにとって最も大切なことは何かって、神様を恐れなさいと、この命令に従って生きていきなさい、これが私たちにとって最も大切なことだって。だから信仰者の皆さん、そういう新しい人生をあなたは神にやって始めたんです。神があなたを通して働いてくださっているんです。そのように歩み続けることです。神を恐れて生きる人生を実践し続けていくことです。神はあなたを通して働き続けてください。二つ目にこの天使が語ることは、神を崇めようという命令でした。神を崇めようって、マスター神学校のドクター・トーマスはこの神を崇めようとは悔い改めのことのイディオムであると、その熟語であるというんです。神を崇めようと言ったときに、それは悔い改めなさいということだって。 なぜかというと、さっきも説明しました、この未信者はこの時代にあって、カンナン時代の終わりですけれども、この偽キリストを、そしてサタンを崇拝する生活を継続しているわけです。彼らを神として、彼らは歩み続けてきたわけです。ですから天使はその罪を悔い改めるように、そして帰って誠の神であられるお方に栄光を期しなさいと、それがこのメッセージなんです。この神を崇めよって書いてますでしょ、これは神様に栄光を期すということです。人間の大きな罪は一体何かって、神に栄光を期さないことであるって、そんなふうに聖書が教えてますでしょ。皆さん、ローマ人の手紙の一章の中で、パウロは私たちにそのことを教えてくれます。一章の21節のところに、彼らは神を知っていながらその神を神としてあがめずと書いてます。いいです。人間の罪、もちろん私たちは罪っていうと嘘をつくでしょうとか悪いことをするでしょうっていうんですが、神の前における大きな罪、最も大きな罪の一人は、誠の神である方に、我々作られた被造物は栄光を期すべきものです。この方に栄光を捧げるべきなんです。でも我々はその方に栄光を捧げようとはしない、これが罪だと教えてるんです。人間の最高の目的は、ウェストミンスター大教理問答によれば、神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことであるって。その通りですよね。そのために私たちは作られたんです。ぜひ忘れないでください皆さん。いいです。なぜ神様があなたを作ってくださったのか、それはあなたを作った神様にあなたが栄光を捧げるためにです。この神様の素晴らしさを明かしするためにあなたは作られたんです。この世は全く違うことを言います。あたかもあなたが偶然に生まれてきたように、故にあなたは自分の人生を好きに生きるようにって。ご存知のように聖書はそんなことを教えてません。あなたは偶然に生まれてきたんじゃない、あなたは作られたんです。あなたを作ってくださった神様は、あなたが、あなたを作った神様に栄光を期すようにと、この方の素晴らしさを明かしするようにと、その目的を持って作っておられる。だから罪を犯しているとき、神に逆らい神の敵として生きているときは、そんな生き方をしてきませんでした。しかし私たちが新しく救われて生まれ変わったことによって、初めてその目的に沿って生きるものへと私たちが変えられたんです。これが救いなんです。パウロは、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の、なんです?栄光を表すためにしなさいって。だってそれが私たちが生かされている目的だからです。それが私たちが創造された目的だからです。ですからお分かりになりますでしょ?神の栄光を表すために、神に栄光を捧げるために作られた私たちがそのことを全くしていない。だから神はあなたのことを罪人と呼ばれたんです。なぜこのメッセージに、この命令に耳を傾けることが必要なのか、その理由が記されてますでしょ。こうあります。神の裁きの時が来たからであるって。神の裁きの時が来たからって。実はこの裁きという言葉は、黙示録においてはここが一番最初に出てくるところです。この後に16章の7節や18章の20節や19章の2節に裁きが出てきます。黙示録のこの裁きが最初に出てくる箇所、それがこの14章のこの7節のところなんです。そしてその裁きについて我々は16章に入ったら学んでいきます。そこに詳しく 最後の裁きが書かれています。そしてそれが終わると主がこの地上に帰ってこられるんです。ちょっと皆さんに見ていただきたいのはこの7節のところで神の裁きの時が来たからであると。今お話ししましたでしょ。まだこの後裁きがあるわけでしょ。そしてイエス・キリストが帰ってこられるわけです。ところがこの7節を見ると裁きの時が来たからである。裁きの時が来るであろうとか未来の話をしてませんでしょ。あたかももうそれがやってきたように記している。なんでこんな実践を使ってこの言葉が記されているのかって、もうすでに起こったことのように記されているのはこれが確実に起こることだから。実はこの後バビロンが崩壊することが書かれています。そこにも同じような時勢を使っています。ですからこのような不定過去という時勢が使われているとき、未来の話を不定過去で話すときにはもうそれが確実に起こるんだということを教えようとしているわけです。ですからこの7節が言わんとしていることは神の裁きの時が必ず来るというそのことを明らかにしたんです。だから今この救いのチャンスがあるときに神の救いのメッセージに心を開けっていうんです。今この救いの機会があるうちにこの救いに預かれとこのように天使は語るわけです。この与えられた機会が許しに預かるあなたにとって最後の機会なんだから今この救いを受け入れなさいって。3つ目の命令を見ていきましょう。最後に天と地と海と水のもといを創造された方を拝めと、水の源を創造された方を拝めと、つまり創造主である神を拝めとこのように命じるわけです。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よって。今本当に目を高く上げて自然界を見たい、そんなシーズンですよね。とっても美しい、どこを見ても御言葉が私たちに教えるわけです。見てごらんなさいって、あなたの周りをって。それはすべて創造されたものだって。誰がそれを作ったのかって、なぜこのシーズンになるとこの素晴らしい美しいこのシーズン花が咲き、そして若葉のまたさまざまな虫が飛んできて、誰がそんなことを教えるのかって。この自然界の摂理を見るときに私たちが気づかなきゃいけないのはこれは偶然にできたんじゃなくてこれらはすべて創造されたんだ。パウロの伝道っていうのを見たときに、ね、皆さん非常に興味深いことに気づくんです。パウロがユダヤ人たちに伝道するときには必ず旧約聖書からメッセージを語るんです。なぜかっていうとお分かりですよね。ユダヤ人たちは旧約聖書に通じていたからです。ですからパウロは旧約聖書からこのイエス・キリストこそが約束の救世主なんだということを明らかに証明していくわけです。ところが異邦人にメッセージを語るときは別でした。パウロが異邦人にメッセージを語るときには神がどのようなお方であるのか、つまり神とは創造主であるということを人々に伝えました。まさに目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見なさいって。パウロがルステラという町を訪問しました。パウロたちですけれども、その時に一人の生まれつき足が不自由な人を癒すわけです。群衆はそれを見て、神々が私たちのうちにお下りになったんだと言って彼らのためにその生贄を捧げようとするわけです。その時にパウロがこんなことを言っています。使徒の働きの14章の中にあります。皆さんどうしてこんなことをするんですかと。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて 天と地と海とその中にあるすべてのものを作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちですと。気になりましたでしょ。パウロたちは出て行って、そして人々に神がどのようなお方であるかということを語ったんです。なんでそんなことをパウロは特に異邦人たちにしたんでしょう。パウロがアテネに行った時もそうでした。神とはどういうお方であるかということを明らかにし、神は創造主だということを明らかにしています。なぜこのメッセージをパウロは特に異邦人たちに語ったのか、その理由はね、皆さん、それは彼らが自分が罪人であることを悟るためなんです。私たちのように神と名のつくものがあふれている国に生まれ育った者たちは、聖書の神の話を聞いてもよくわかりません。皆さん思いませんでした？私は初めて聖書の神について聞いたときに、アメリカ人の神様の話をされているんだと思いました。聞いたこともないですもん。私たちにはいっぱい神がいるわけですから、まあ一つぐらい加えてもと。そのような考えを持っている人間に罪の話をしてもわからないんです。もし私たちが創造主を明らかにし、あなたが創造主によって作られたんだ、ちょっと余談になりますけど、だからサタンはダーウィンの進化論を見事に使ってるんです、ね、そのメッセージっていうのを私たちは偶然生まれてきたんです。進化したんです。もう少し言うとね、皆さん、なぜ若い人たちが中学校になったら教会から離れていくのか。それはそれまでは教会で神様が全てを作ったと教えられてきました。中学校に行くと学校の先生たちが、それはみんな宗教であって科学は全てが進化したと教えるからです。だからみんな聖書の教え、これは宗教であって科学的なものではないと言って、彼らはそこから離れていくんです。サタンはいかにクレバーであるか、悪賢い存在であるかということはもうお分かりでしょう。だから私たちが伝えなきゃいけないメッセージというのは、神というのはかつての偉人でもありません。人間が作った像でもない。神というのはこの全てを作りになった創造主なる神、その神がおられることが分かれば、我々が作られたことが分かります。作られたことが分かれば何のために作られたかを考えるんです。そして私たちがその目的に沿っていないということに気づくんです。それが罪だということに。だからパウロは異邦人の間で神とはどういうお方であるかを語ったんです。私たちも同じです。人々に教えなきゃいけないんです、神とはどのような存在であるのか。バークレー氏はこう言ってます。信仰の第一歩は、我々が神の被造物であり、神が我々の創造主であることを発見することである。創造主の前に置かれた自分に目を向けるときに、初めて罪観念が生じ、救い主の必要を認めるのである。私たちは神がどういうお方なのかを伝えなきゃいけないんです。私たちの神、聖書の教える誠の神は、このすべてのものを作りになった創造主なる神です。天使はそのメッセージをここで未信者たちに語るんです。なんでこんなメッセージを語ったのか。全世界の人々に対するメッセージだからです。多くの異邦人たちにこのメッセージが語られるんです。神は創造主なるお方である。今日私たちはこの2つの命令までしか見ることはできませんでした。まとめるとこうなります。皆さん、神様は約束通りに罪の裁きを下されます。そして今私たちが見てきた神様のお言葉は、裁かれるのはその罪人に原因があるということが分かったはずです。だって神は救いの手を差し伸べてらっしゃる。 その手を払いのけ、この救いを拒み続けているのは罪人そのものです。神が罪を許そうとしてくださったにもかかわらず、かたくなな罪の心を開いて主の与えてくださる救いを受け入れようとしないんです。そしてあなたに救いを与えようと忍耐を持って待っておられる主にではなく、なおもサタンに従い続けている。だからそのあなたに対して、その人に対して正当な裁きが下されるんです。この中にあなたの創造主の神様に心を閉ざし逆らい続けている人いません？主はあなたの罪を許してくださる。自分の罪を悔い改めてこの救い主のもとに出てくることです。信仰者の皆さん、あなたは心から主に仕えていらっしゃいます？主への恐れがあなたの信仰の歩みの動機になっています？形だけの、見せかけだけの信仰者ではありませんか？自分の心を吟味することです。そして私たちにこの救いを与えてくださったこの恵みの主に心から従い続けることです。感謝を持って救われたことを喜びながら、まさにこれこそ私たちに与えられた素晴らしい特権であることをしっかり覚えて、父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を学ぶ機会が与えられ、あなたが望んでおられること、あなたの御心を知ることができたことを心から感謝いたします。父なる神様、この救いに預かった信仰者一人一人の心に働いてください。どうぞ神様、今一度救われた喜びをそれぞれが持って、感謝を持って、喜びを持ってあなたに従い続けることができますように。ただこれまでやってきたからといって行いをただ繰り返すのではなくて、あなたへの感謝を、あなたへの愛を心から表す、そんな信仰者として与えられたこの日を生きることができるように助けてください。そしてあなたが帰ってこられるその日まで、私たちをあなたが見てあなたを崇めるその時まで、どうぞ助けてくださって、そしてあなたが喜んでくださる意味を持って私たちの感謝を表し続けることができますように。父なる神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹たち一人一人のうちに働いてください。自分の信仰において、その歩みにおいて、より真剣に忠実に歩み続けることができる、そのために主をどうぞ助けを与え続けてください。またこの中にあなたの救いをまだ受け入れていない人がいるならば、今日その罪を認め、心からの悔い改めを持って、あなたが備えてくださった素晴らしい完全な救いを受け入れることができるように、その心に働いてください。あなたの恵みに心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。